皆さんごきげんよう。ラップフォーシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップフォーシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて3月最後の放送となりました。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。もう3月終わりですね。
暖かくなってきました ね、
はい、ちょっとこの間まで寒かったですけれどもね、この時期は来月からね、新しい学年、そして学校に入学したり新しく社会人になったりの準備の期間ですね、はい、移動も多いだろうしワクワクの時期です ね、はい、1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。20日からの期間は春分ですね。祝日でもある春分の日、今年は3月の21日だったのかな、
はい、
先週もお話ししましたけれども、太陽が真東から昇り真西に沈むというね、昼と夜の長さがほぼ同じになる日ですね。春分の日は忠実としたね、7日間がお彼岸ですけれども、皆さんお墓参り行きましたかね。そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。29日までの期間は桜初めて開くという時期です。いよいよ桜の開花の時期ですね。もう開花するところもある、
楽しみですね、
はい、今年はどこに見に行きましょうか ね、はい、今年は先週ちょっと寒くなったのでね、この月末頃が見頃っていうようなところが多いのじゃないかなと思うんですけれども、はい、桜が咲くのは本当に短い期間ですよね、だから余計こう楽しみなんですけれども、ところで桜といえば私たちソメイヨシノというふうなイメージないですか？
ありますね。
ですよね、はい、例えば関西などではね、大阪造幣局などの桜の通り抜けなど有名ですよね、はい、これ全国にこういう通り抜けみたいなところご存知ですか？私は知らないんですけど、
ちょっと全国的にどうしよう、逆にいろいろ皆さんに教えてほし
いですね、ですね、
はい、
まあ、私たちは関西なので、大阪造幣局行ったことないんですけれども、桜の通り抜けがね有名ですけれども、まあ、いろんな種類の桜がそこにもあるんですよね、しだれ桜とかもねあるんですけれども、ソメイヨシノっていうのは樹齢が50年から60年ほどなんですよ、実は、
はいはいはい、
私が子供の頃に住んでいたね近くの通りが、街路樹が桜でね、いつもこう春になるととっても綺麗だったんですけれども、最近通るとね、もうその街路樹の桜がちょっと枯れたものがあったりとか、
はいはい、
少なくなっちゃってるんですね、
うん、
まあ、それでも、まあ、木は大きくなってますけれども、でも樹齢何百年っていう大桜って聞いたことないですかね。
いや、あるんですけどね、ぜひ見に行きたいんですけどね、
これらの桜は江戸彼岸というソメイヨシノのお母さん種なんです。実は大島桜と江戸彼岸の交配種がソメイヨシノなんです、はい、で全国にね、江戸彼岸は分布されてるんですけれども、群生しないんですよ。一本桜が多いんですね。
あはは、
うん、20年ほど前に母が園芸学校、淡路のね、園芸学校ので勉強してたんですね。
淡路島の。
そうですな、はい、2年か3年ぐらい行ってたのかな、はい、学校にずっと行ってたんですけども、その時に日本自然保護協会の講習を受けるからね、あなたも一緒に受けるって言われて、で、誘ってもらって一緒に受けに行ったんですよ。で、そこで、まあ、今も、日本自然保護協会の会員指導員なんですけども、そこでね、みんなでね、山に入って江戸彼岸を観察に行ったりね。
ああ、いいですね、
うん、ビオトープって言って、池が昔はよくあったじゃないですか、ちっちゃな、そこにどんな生き物が生きてて今はなんで亡くなったのかとか研究したりとかね、いろいろしたんですよね。山に入って江戸彼岸を観察してきたんですけどね、昔と違って今は山の中に入って管理する人がいなくなりましたよね。
あ、
例えば炭を取る人もいなくなったし、はいはいはい、薪を取る人もいなくなったし、だからこうツタとかがね、木に絡まったりとか、 あと気を拾わないでそこに葉っぱがたまりすぎてね、うん、あの低い木などが低い草などが育たなくて、もう50年前とやっぱ生態系がこう変わってきてるんですね、うん。まあ、そういえばエネルギーの使い方も変わってますよね、
はい。
およそ150年前は家に帰ったらね、スイッチ一つで電気がつくなんて考えもしなかったですね。
そうですね、はい。
まあ、そんなこんなでね、うん、今日は江戸彼岸のね、はい、おすすめスポットなんかをご紹介しようかなと思っております。
はい、今日はもう桜をテーマに、うん、
しました。
あ、今日これあれですか、3月27日今日桜の日やからあれなんですか、
あのテーマ。そうなんですか。
そうですよ、これはもう3月27日皆さんインターネット見てもらったら桜の日なんです。
びっくりですね、これもシンクロでしょうか。
はい、
はい、さてランフォールスティングス、この後は腸の専門、腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んでミサポおすすめ楽曲、そして番組後半ではね、桜のお話でね、今日はお送りさせていただきたいと思います。素敵な30分をラブフォーオールスティングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、今日からですね、
はい、
またちょっと3回 の、 まあ、シリーズといいますかね、
はい、
だって先週もね、
ええ、
お話したんですけど、睡眠のお話したいと思うんですよね。睡眠っていうのは非常に皆さん体にとって大変健康には大切なことで ね、
そうですね、
腸にもね、
ええ、
睡眠はものすごく大切なの で、ね、
はい、
お話したいと思うんですけど、先ほど来、まあ、春になってですね、桜の今日は、まあ
ね、
テーマで、ね、お話しするんですけど、春眠暁を覚えずということで ね、
はいはい、
でね、これはですね、春はぐっすり眠れるものなんで、夜が明けるのを静かに寝坊してしまうという、まあ、意味合いで皆さんご存知と思うんですけどね、やはりゆっくり寝てね、
はい、
それから体のためにですね、健康維持のために睡眠皆さん見直していただきたいと思うんです。今日はですね、
はいはい、
こうぐっすり眠って10歳若返るというテーマでこう3回にわたってお話したいんですけども、
はい、
まず今日はですね、睡眠の真実、
はい、
というお話、来週はですね、まあ、良質な睡眠のための習慣で、3週目はですね、
はい、
よく眠れる食べ物と食べ方というようなお話したいんですけどね、はい、まあ、今日は先ほど来申し上げてます睡眠の真実、
はい、
どういうことかと言いますとね、
うん、
皆さん睡眠年とともにですね、実は睡眠悩まれる方が非常に多いんですよ。
そうですね、
これはですね、いろんなこうデータがあるんですけどね、いろんな年とともに、まあ、体調の変化もあるんですけどね、
はい、
ちょっと睡眠のことを考えていただいて今日チェックしていただきたいんですけども、
はい、
ミサップにちょっと質問したいと思うんですけどね、
はい、
こう寝るときね、こうすぐ寝れる人って羨ましいなと思うかもしれませんけどもね、寝つきのいい人っていうのはこれ睡眠とっていいかどうかどう思います？
いいんじゃないんですか？
残念ながら良くないんです。
ダメなんですか？
はい、ですね、これは眠りにつくまでの時間っていうのは実は若干必要なんですね、はい、良い睡眠するために、
はい、
で寝つきが良すぎるのはですね、実はあまり良くないんですよ。
そうなんや、いいかと思ってた、
私寝つきが良すぎて実は私もいいかと思っとったんですけどね、これいろんな本読んでね、睡眠の専門家の先生聞きますとね、
はい、
やはり健康な人はね、布団に入ってからね、
はい、
眠りにつくまで15分ぐらいかかるのが普通らしい。
あ、そうですか、15分、
ええ、
へえ、
寝つきが良すぎる人はですね、
ええ、
布団に入ってからこう、20分ぐらい寝れない人よりもですね、睡眠改善が必要だと逆に言われてるんです。
そうなんや、へえ、
ですからですね、これは疲れてるからすぐ寝るとか、まあ、これは仕方ないんですけどね、
はい、
これちょっと皆さんね、意外な話だと思うんですよね。
そうですね。
ですからこれ睡眠の真実という、まあ、いろいろあるんですけども、何点か簡単に申し上げますとね、はい、やっぱり成功している人ほどね、よく眠るんです。
なるほど。
なぜかと言いますと、はい、脳を休める、
はい、
ですから脳の老廃物がですね、
はい、
睡眠7時間以上取るとですね、
はい、
すっきりしますんでね。
なるほど。
このビル・ゲイツさんとか、 有名な方はですね、大体7時間以上あの睡眠とっているということなんですよね。
なるほど。
それからですね、やっぱり質の良い睡眠はですね、病気のリスクも下がります。
はい。
質の悪い睡眠はあの少しあの体調不良がですね続きますので、これはもう皆さんお分かりの通りなんですね。
はい。
それから睡眠のですね、この睡眠負債といわれる睡眠不足は心臓に負担がかかりますんで、これはあのかなりですね、心臓病、寿命にもつながってきますんでね。
なるほど。
十分注意していただきたいと。それから面白いと言いますか、これは皆さんびっくりしますけど、睡眠時間が短いと運が悪くなると言われております。
それはすごいな。
ですから皆さんね、やっぱりね、睡眠というのは非常に大事だというのが、はい、今日のお話で、来週はですね、そうしましたら良質の睡眠をとるための習慣のお話をしたいと思います。
はい、すごいですね、運が悪くなるなんてね。
はい、
はい、気をつけます。それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。ラッポオールシングス。
ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれでせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいな病院さんなら明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るニュースマインド。
お送りしましたのは2007年頃かな、2008年ぐらいに作ったセレッソという桜という曲でした。今日はね、桜尽くしということでね、は
い、
桜、
これミサップが作った桜っていう曲でしょ。
そうです、はい、そうなんです、はい、前にもちょっとかけたことあったと思うんですけれども、ラフマニノフのピアノコンチェルトの2番が大好きで、
は
い、あの最初のところがね、ラフマニノフのピアノコンチェルトなんですけれども、
いい曲ですね、
はい、
本当に。
あれはね、ピアノがね、うん、オケの伴奏をしてるんですよ、最初のところで、うんうんうん、それをイメージして作ったんですよね。だから、まあ、あのピアノで最初は伴奏しながらという。
これミサップの CD に入ってるんですか。
これはね、
はい、
ヨという CD に入ってたかな、
はい、
はい、な感じです。また聞いてみてください、はいはい、今日はね、桜尽くしということで、うん、江戸彼岸のお話をしております。江戸彼岸というのは、ソメイヨシノ、皆さんよくご存知のね、ソメイヨシノのお母さん種なんですけれども、江戸彼岸は群生をしないので、一本桜が多いんですよね。わりかしね、山の方にも、はいはい、この辺りにも多いんですけどもね、あの、この辺りってあの、兵庫県とか大阪とかにも、割と多い桜なんですが、今日はね、江戸彼岸のおすすめスポットをご紹介したいなと思いました。江戸彼岸ですね、樹齢2000年とかね、うん、500年とか、結構そういうのが多いんですよ。
はあ、実はね、すごいですね、うん、500年。
そう、うん。で、写真をこう見てね、あ、ここ行きたいなと思ったものをピックアップしてみました。はいはいはい、まず、第1番。うん、普通5番から言うとかね、普通だったらね。まあ、1番から言います。
はい、
山梨県の、
うん、
山高神代桜。これもね、うん、江戸彼岸なんですけれども、大和たけるの命が植えたという伝説もね、
はい、
あるほど古い桜なんです。
ほう。
樹齢約2000年と言われてるんですよ。2000年ってすごいよね。
すごすぎます
ね。ね、
はい、
あの日本最古。
うん、
で、あとに最大の江戸彼岸だそうです。あの、高さが 10.3 メートル。
すごい大きいですね。
はい、幹周りが 11.8メートル、すごいよね。
はあ、それは2000年の歴史ですから ね
すごいよね、
はい、
3月末から4月1日が
見に行きたいですね。
見に行きたい。これ山梨県だったら行けそうですね。 あ、ちょっと難しいかな、ね、関西からだとね。
ということは富士山も綺麗に見えるんですよね。
あ、これはねまたねちょっと違うんです、ね、
違うんですか。
これはね富士山見えるものは、
はい、
岐阜県、
うん、
あ違う間違えたわ、岐阜県じゃないわ、これはね、あ山梨県だ、これも山梨県、うん、ワニツカの桜、これはねドラマのタイトルバックに使われた写真、
ほう、
うん、な写真じゃなくて桜なので、ほうほうほう、写真を見るとこう富士山をバックにね生えてる桜なんですけれども、うん、これはね樹齢300年なんですって。
うん、それでもすごいですよ ね。
これもやはり3月の末日から4月の1日公開、うん、満開だそうです。あとね次また次の桜よ、
はい、
岩手県の石割桜、
うん、
これはね石の間から桜がね出てきてるもので、もう写真を皆さんにお見せしたいなと思うぐらいすごいんですけれども、びっくりしますよ、割れた石の間から桜が出てきてるんです。
え、
ま、うん、まるでね石を割って出てきたみたいな感じ。
うわー、なんか想像したらなんかぜひ見に行きたくなりますね。
見に行きたくなるでしょ、はい、これインターネットでねあるんですよ。石がねパカッと割れてね、そこからこんな風にね、まあ、ちょっと私たちインターネット見ながらねやってるんですけれども見れるんですよね、うん、まあ、そんな感じで石がこう割れてるとこでも、この石が割れてるのは雷で石が割れたそうなんです。そこに種が入り込んでという風に推測されてるそうですが、樹齢350年ですって。
うーん、
それと次またね次の桜、岐阜県の根尾谷薄摘み桜、これは前にもねご紹介したと思うんですけど、
うん、
樹齢1500年、すごいでしょ。1500年って、うん、ねえすごいですよね。
いろんな人見てきはったんですね。
そうよ、
うん、
でこれは4月中旬から下旬、
うん、
であとね次またねこれは私行ったことあるんです、兵庫県の垂水の大桜、
うん、
これは樹齢1000年ですって。やっぱりすごいね。
すごいですね。
1000年前って、うん、1022年、
うん、
でこれって何時代って調べたらね、
はい、
平安時代。
平安時代
そうで五一条天皇、後ろの一条天皇って五一条天皇で、治安2年っていう和合 でこれまた脱線するけど、この和合って難しいよね和合ってうちの母なんかねすぐ和合で言うんですよ、はい、平成〇〇年に家を変わって、平成〇年におばあちゃんが亡くなってって分からへんよね何年前か
なるほど。
私ら昭和平成令和と三代またいでるからね、余計よね、うんうん、で治安2年ってね、こう
治安2年って分かるようで分からない、
分からへんっていうのはね、この時代見てみたら、
うん、
2、3年でも 4、5 年とかで、短いのは2年とかもあるぐらい和合が。
ああなるほど、
だから戦乱やったんかな、
うんうん、
分からんよね和合、うんうん、そんなちょっと脱線してしまいましたけどね、はい、和合で言い張りますかやっぱり。
いやそれケースバイケースですけどね、
ええ、
まあ西暦で言う時もありますしね、これは仕事柄いろいろ。
あ、そうかそうか、そうですね、
はい、ところでね、
はい、
桜の花言葉って知ってます？
いや、わかんないですね。
桜の花言葉はですね、2つありまして、1つがですね、はい、精神の美っていう、心の美というのが1つなんですけど、
なるほど、
もう1つがね、
はい、
優雅な女性。
なんて、まあ、なんとまあ。
ミサップのことですよね。
なんか出しましょうか。ね、
あ、それとね、西洋ではね、優れた教育と追加されてるらしいです。
あ、そうですか。
これまたすごい、ね、桜が優れた教育という、花言葉になってるらしいんですけどね、
ええええ、
まあ、桜はですね本当にね散ってね、
はい、
桜吹雪が舞うってあるじゃないですか、
うん、
はい、これがですねこう優雅なこの日本人のこの精神を表してると。
なるほど、
これを西洋の方がね、
はい、
思われてるっていうことをある本で読んだんですけどね、桜って本当にね皆さんも心待ちにしてるでしょう。桜咲くのね。
そうです、桜咲く頃とか言いますもん ね、うん、
春はですね、うん、スタートの時期です、
ね、う
ん、日本はね、
はい、そうですそうです。
だから本当ね今日は桜のテーマ、
ね、
来週からもう 4月ですからね。
そうですよ。ね、また新しい、
ね、
はい、季節が
気持ち新たに皆さん
頑張らないとダメですね。
ね、
はい。まあまあ、大きな桜もね、見に行きたいですね。皆さんもぜひ見に行ってみていただければなと思っております。
はい、
それではラップオーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でもご紹介させていただきます。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました。お相手は岡本美里
ジョスでした。
はい、桜楽しみに ねですね、
はい、
はい。それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.